私たちが今手元にしております、聖書日課の6月にはテモテの手紙に入りました、そこから今日とそれからまた今月の最後の2回目の御言葉を取り次ぎたいと思います。でこのテモテの手紙について最初お話しますが、1章3節によりますと、パウロはマケドニアに行こうとしております。テモテはエフェソで教会の指導に当たっていたようであります。パウロの晩年、殉教の時が身近に迫るのを感じて、弟子のテモテとテトスに書き送ったのがこのテモテへの手紙1と2、そしてテトスへの手紙であります。教会に対する奉仕のあり方や組織について教え進めているので、牧会書簡とも言われております。パウロはテモテのことを今日のところで信仰による誠の子と呼んでいます。パウロはシラスと陸路を北上する第一伝道旅行の時、パウロの故郷のタルソスを経てデベルに到着し、さらにリストラに向かい、そこでテモテと出会っております。テモテはこの第一伝道旅行の時に改心をしたと言われます。以来パウロの伝道の生涯において信仰の誠の子と呼ぶほど親密な交わりがされました。テモテの父親はギリシャ人で、母親は信仰深いユダヤ人のエウニケで、祖母も信仰深いロイスという夫人でありました。おそらく小アジア未満のトルコの方ですが、小アジアではユダヤ人と異邦人の結婚はパレスチナほど厳格に禁じられていなかったんだと思います。旧約聖書の律法によると、ユダヤ人は異邦人とは結婚してはならないと禁じられていたんですね。ですからおそらくエルサレム、あのパレスチナ近辺に住む人たちは異邦人との結婚なんて考えられもしなかったことだと思います。でも小アジアの方へ行った時にはそれほど厳格に信じられてなかったのかもしれません。で今日のテモテの手紙の1の1章ではパウロの挨拶がされ、また異なる教えや作り話や霧のない系図に警戒をすること、そして何よりも清い心と正しい良心と純真な信仰から生じる愛を目指すようにと命じられています。イエス様は弟子たちに、私はあなた方に新しい戒めを与える、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、この愛を伝えることがまず第一のこの目標でありました。パウロはその憐れみを受けてキリストイエス様の人の務めを免じられ、そしてその務めを手も手にも委託したことが記されております。で今日のところでパウロは、15節に、私はその罪人の中で最たるものです、他の訳で私は罪人の頭という具合に訳されております。これほどまで言うには何故にパウロはこのような告白に導かれたのかということを、少しパウロの殉教が身に迫る時、晩年ということを考えながら少し振り返ってみたいと思います。パウロがどのようにして逮捕されローマの獄中に送られたかについて、使徒言行録21章から25章にかけて描かれております。パウロの 逮捕と最高院での取り調べ、またパウロの暗殺の陰謀、またカイザリアの総督の下で監禁され、皇帝への上訴の一連のことがここに記されております。まず、パウロが神殿で逮捕された経緯を次のように記されております。で、これは、使徒言行録の21章27節にこのように書かれております。7日の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。民というのはイスラエルの民で、律法というのはイスラエルが与えた律法、この場所というのは神殿のことなんです。それを無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシャ人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。そこで都全体が大騒ぎになり、民衆が駆け寄ってきてパウロを捕らえ、境内から引きずり出しました。そして門はどれも閉ざされ、エルサレム中が混乱に陥っているという報告が守備隊の千人隊長のもとに届いたわけです。そこで千人隊長は殴られているパウロを捕らえ、真相をつかむために兵営に連れて行ったとあります。そしてさらに24章行きますと、大祭司アナニアと長老たちが総督フェリックスにパウロを訴えて次のように言っております。実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているもの、ナザレ人の分派の首謀者であるあります。この男は神殿さえも汚そうとしたので逮捕いたしました。パウロは疫病のような人間、疫病の恐ろしさというのは、私たちは今新型コロナウイルスでこの2年間本当に右往左往してきました。パウロは疫病のような人間だ、世界中のユダヤ人の間に騒動を起こしている。それはナザレ人の分派の首謀者、ナザレ人の分派ってイエス様のことなんです。あの神のことを言っているイエスの分派の首謀者だ。このようにしてパウロは訴えられました。この訴えに対してパウロは次のように弁明し、皇帝に上訴すると言っております。使徒言行録の25章10節からですが、パウロは訴えに対して次のように弁明し、皇帝に上訴しました。私は皇帝の法廷に出廷しているのです、出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのは当然です。よくご存知の通り、私はユダヤ人に対しても何も悪いことはしていません。もし悪いことをし、何か死罪に当たることをしたのであれば、決して死を免れようとは思いません。しかし、この人たちの訴えは、事実無根なら、誰も私を彼らに引き渡すような取り計らいはできません。私は皇帝に上訴します。で、アグリッパ王の前に、さらにパウロは次のように弁明を結んでおります。アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとしてエルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい身を、ふさわしい行いをするように伝えました。そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいる私を捕らえて殺そうとしたのです。 ところで、私は神様から助けを今日までいただいて、固く立ち、小さいものにも大きいものにも証をしてきました。預言者たちやモーセが必ず起きると言ったこと以外には何一つ述べていません。つまり、私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることとなると述べたのです。使徒言行録26章にこのことで言われています。パウロが告げたメシアが苦しみを受けたということは、神の御子イエス様が私たち全人類の罪を許すための贖いの供え物としてご自身の命をあの十字架の上に捧げられた苦しみの出来事であります。しかも死んで墓に葬られたイエス様が三日目に復活されて死の力に勝利されたということです。パウロはユダヤ人たちから疫病のような人間、ナザレ人の文化の首謀者と言って訴えられ、暗殺まで企てられたのは、ただひたすらこの十字架の贖いのために死んだイエス様をメシアキリストと信じて、悔い改める者には、イスラエルの民にも異邦人にも光となる、永遠の命を与えられる、というこの救いの恵みを知らせたからなのです。このことが当時のユダヤ人たちには我慢ができなく、疫病のような人間とこう言われるだったわけです。パウロは晩年までユダヤ人たちに命を付け狙われた生涯でした。しかし、キリストの福音を述べ伝えるまでのそれ以前のパウロは、血水のユダヤ人として、立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については火の打ち所のないものでしたと、フィリピンの3章5章6節に言われております。パウロは、大祭司の沈み付きをもらって、ダマスコにキリスト教徒たちを捕らえて、そして獄に入れ殺そうという、そういう思いを持ってダマスコに向かっていた途上でした。そこに復活のキリストと出会って、彼は改心したんです。キリスト者を迫害する者から、そのキリストの福音を述べ伝える者として変えられてしまったんです。このことがここで言われております。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした、と自分の罪を告白しています。しかしそれは神様がキリストを通して救いの計画を実現してくださったことを信じていない時に知らずに行ったことなので、憐れみを受けましたとも告白しております。この神様の憐れみを受けて今日あることを主イエス様にパウロは感謝しています。かつての同志、ユダヤ人から命をつけ狙われながらも、この方が私を十分なものとみなして務めにつかせてくださったからです。信じていなかったとき知らずに行ったことなので、憐れみを受けました。パウロは神様の憐れみの見ての中に自分があることを告白しております。そして、私たちの主の恵みが、キリストイエスによる信仰と愛とともに、溢れるほど与えられましたと、その恵みを喜んでおります。そしてさらに、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実である。そのまま受け入れるに値します。私がその罪人の中で最も あ、罪人の中で最たるものです。罪人の中で最たるものっていうのは他の訳では、私は罪人の頭です。と訳されております。パウロは自分を罪人の頭と自認するほど、十字架の贖いの救いの確信に立っていました。そんな罪人の頭である自分を、死なる神様は憐れんで信仰を授け、溢れるほどの恵みを注いでくださる。私はキリストを信じて、永遠の命を得ようとしている人々の手本、見本ですと、パウロは叫んでおります。私は、このパウロの告白を聞いて、キリスト者としての在り方を改めて問い直されました。私たちは、キリスト者として、ふさわしくありたい、と、人々に自分の良いところだけを見せようとしてはいないでしょうか。どれだけ人々の前で、自分の弱さや罪深さを告白できているでしょうか。私たちは、自分の弱さや罪深さを人前にさらけ出すことは恥ずかしくてなかなかできないのであります。しかし、そんな弱い自分、罪深い自分を神様がどんなに憐れみ、愛し、許してくださって、溢れる恵みをくださっているということは証しできるのではないでしょうか。いきなりイエス様を知らない未信者の方々の前に自分は罪人ですと言うと、え、どんな犯罪を犯したのかと警戒されるかもしれません。今回も説教の看板に罪人への愛って掲げたんですが、町をこの前を通る人たちはその罪人の愛っていう看板を見てどれぐらいに受け止められるだろうかと思いました。ですからまず私たちはキリストを信じているものを中心にして自分の弱さや罪深さがどんなに神様によって憐れみを受け愛されているかをその恵みを分かち合うようにすることが大事なのではないかと思います。そのように自分を罪人の頭として受け止めることは、それだけ神様からの許しと愛が大きいということが実感できるからであります。伝道っていうのは、神様の御心に十分応えることのできない弱い人間、罪深い人間が神様の御子イエス様の命を犠牲にしてまでも神様から愛されていることを私たち自身を通して証しすることではないでしょうか。たとえ周りの人々が自分を評価してくれなくても、先ほど言いました詩編イザヤ書のように神様は私の目にはあなたは値高く尊く、私はあなたを愛しあなたの身代わりとして人を与えた、この人を与えたというのは神の御子イエス様なんです。神様の目にはあなたは高い尊い、私はあなたを愛しあなたの身代わりとして御子イエス様を与えたと言われているこの神様の愛、神様の恵みを証しすることではないでしょうか。この2年間新型コロナウイルスの感染を経過し、この礼拝の集まりを礼拝後の集まりを自粛してきまして、なかなか信仰の恵みを分かち合う時間が取れませんでした。しかし信仰の恵みの分かち合いは 私たちを証人として整え、育てるためにも大事なことではないでしょうか。今、本庄教会で、もう3年前からデボーションということを進め、そして皆さんの手元に聖書日課のハガキカードがこうして挟まれていると思います。私たちは新型コロナウイルスの、そうした蔓延する中でも、その聖書日課を通して神様の御前に聞こうとしています。しかし、一人で聖書を読んでいるとなかなか続かないし、恵みが恵みであるということもなかなか確認できないんですね。でも、集まって自分の小さなことを分かち合うと、ああ、そうなのか。あなたもそうだったのか。と言ってお互いに、その恵みをいただいていることを喜び合えることができ、またお互いに支え祈り合うことができるのです。コロナ禍の中に3密を禁止されているこの2年間でしたが、しかしイエス様がおっしゃっています。2人または3人が私の名に乗って集まるところに私もいるって約束してくださっています。この街道に一斉に集まることができないことがこれからも起きるかもしれません。でも私たちは2、3人がイエス様の名前によって集まっていただいている恵みを分かち合うってことができるんじゃないでしょうか。これからの伝道っていうを考えると私たちがどれだけ御言葉に聞き御言葉に生かされているか、それを互いに認め合い支え合って、そして主の技に応えていくかということが問われているんではないかなと思います。パウロは、私は罪人の頭だ、そんな私を神様が憐れんで主の御業に用いてくださっていると言っております。パウロほどまでに罪人の頭って告白できなくても、お互いの中にある罪、その罪のどれだけ許されているか、こうして数えることができるんじゃないかと。罪が許されて、そして恵みの中に生かされている恵みを数えながら、私たちは主の御業に仕えていくことができるんではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、テモテの手紙を聞きました。テモテはパウロの晩年に、私の誠の子供としてとても深い交わりの中で励ましの言葉をいただいております。今御言葉にありましたように、清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指しなさいとありました。どうぞ神様、私たち本当にパウロのように罪人の頭ということを告白できなくても罪深いものであることを覚えます。それのものがどれだけ神様から大きな憐れみとご愛をいただいているかを今日もう一度確認できたことを感謝いたします。あなたの許しとご愛がなければ、私たちはあなたの前に立ち、あなたの皆さんに仕えることもできないものです。こんな弱い私たちのために、あなたは聖霊なる神様を送って支え導いてくださることをありがとうございます。この一週間、イエス・キリストを通して与えられて神様の豊かな恵みをあふれるほどこうして感じながら、その恵みに応える一週間となれるようにしてください。今日共に預かることのできなかった兄弟姉妹たちの上に、あなたの恵みを同じように注いでください。病んでいる方たちの上には癒しを与えてください。またどうぞ神様、道を求める方々の上に聖霊なる神様の助けを与えてください。また神様、今起こっている クライナのニュースを聞くと本当に心が痛み、涙が生まれます。あなたがお作りになった一人一人の命をどうぞあなたが帰りください。どうか神様がロシアを正しく裁いて平和を一日も早くお与えくださいますように心からお願いいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。